こんにちは、青野理恵です。私は普段歌を歌ったり、CM ナレーションの仕事をしたり、ボイストレーナーとしても活動しています。この放送では、私の音楽活動のことや、日々つれづれに思うことをおしゃべりしたり、ボイトレに関する質問などがあればお答えしていこうと思います。さて、2021年5月10日、ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいました。今年はね、どこへも出かけずにほとんど家にいて、ベランダ菜園で野菜を育てる準備をしたりしてました。ベランダで野菜を育てるのは私の唯一の趣味みたいなもので、かれこれ12年くらいやってます。あ、そういえばこの家庭菜園はちょうどね、フロッグに参加した年に始めたので、フロッグは沖井礼二さんのソロプロジェクトなんですけれども、うちのベランダ菜園を空中菜園と名付けたのは沖井さんなんですよね。まあ、ご本人はね、もう忘れてるかもしれないんですけど、まあ、菜園といっても、小さいベランダでこじんまり楽しんでます。あとゴールデンウィークは時間があったので、普段あまり見ないテレビの自動録画してあるのをチェックしてみたらですね、今期は坂本雄二さんの脚本のドラマで、大豆田とわ子と3人の元夫っていうのがめちゃめちゃ面白くて今ハマってます。坂本雄二さんの作品は前から割と好きで、特にね、カルテットとか最高の離婚が好きだったんですけど、やっぱりね、セリフ回しとか言葉のチョイスとか、毎回ね、心にグッとくるフレーズがあるんですよね。だから小説を読み返すみたいに何度も見返したくなるドラマです。あと登場人物がみんなそれぞれ癖があって、なんか面倒くさくて、でもネガティブなところも、まあ、人間誰しも持ってるだろう部分だったりして、それがすごくリアルに刺さるし、共感できるし、人間味があってですね、もうどのキャラもね、余計愛着が湧いてきてですね、気がついたらファンになってるんですよね。人間って本当面倒くさいからこそ愛おしいんだなっていうのをね、この作品を見てつくづく感じます。あと映像も綺麗で、ドラマというよりね、映画みたいな質感なんですよね。そこも好きです。なんだろう、カメラが違うのかな、レンズとか、まあ、それとも映像の処理なのかわからないですけど、自分の MV とかをね、作るんだったらこういう質感いいなと思ったりします。やっぱりね、映画が好きなので。で、本当ね、素晴らしい作品って自分のものづくりのね、刺激になりますよね。今作も回を増すごとに面白さが増してて、次の放送が待ち遠しいなって思ってます。ちなみにテレビは、好きな番組だけ選んで見るタイプです。工藤官九郎さんと坂本雄二さんの脚本のものと、あとマツコさんと、あとブラタモリが好きです。さて、今日はボイトレの話もね、しようと思います。先日私のレッスンでこんな生徒さんがいました。歌う時に息が続かなくて困っているとのことで、まあ、こちらもね、レッスンでよく聞くお悩みの一つです。まあ、息が続かない原因として考えられるのは、まず一つは、腹式の発声ができてないことですね。腹式の発声っていうのは、ざっくり言うと、お腹周り、胴周りの筋肉を使って、吐く息の量のコントロールをしながら声を出すやり方なんですが、これができていない可能性がありますね。あと考えられるのは、声の出口が広すぎて吐く息の無駄遣いをしているっていうことです。口を大きく開けすぎたり、歌う時に顎を上げたり前に出したりする癖があると必要以上に息を使いやすいです。で、その生徒さんの歌を聞かせてもらったところですね、歌う時にやっぱり顎を少し上げて、下顎に空間を作るようにして声を出してました。で、これだと喉に力が入りやすくて、特にね、高音になると喉を締めてしまって喉に負担がかかるので、息が続かないことより、まずはね、そこを直すトレーニングをね、先にしようと思いまして。で、このね、顎を上げちゃう歌い方って日本人にとても多いんですよね。確かに私も歌い手なので、音が高くなった時に顔も上げたくなる気持ちはすごくわかるんですけど、こう顔を上げてしまうと余計喉に負担がかかって、余計高音はね、出しづらくなっちゃうんですよね。難しいですよね。で、日本語っていうのは英語とかに比べると鼻腔を使う発音があまりないので、鼻腔とか上顎をあまり響かせないで、下顎メインで声を響かせて喋ったり歌ったりしやすいんですね。で、この発声だと喉に結構負担をかけやすいので、 普段の生活はねそんなに支障はないんですけど、例えば長時間喋ったり歌ったりすると喉が疲れて枯れてしまったりとか、まあ、歌の場合は低音とかね中域は大丈夫でも高音になると喉に力が入って喉声になったり喉を痛めやすかったりします。なので下顎ではなくて上顎の方に声を響かせるようにしてあげることで、発声の問題がねいろいろクリアになるんですね。まあ、具体的に私のレッスンだと、まあ、軟口蓋のあたりを意識して声を出すエクササイズをしたり、まあ、表情筋をぐっと引き上げて鼻腔とか上顎に声を響かせる空間を作るエクササイズをしたりします。でこの生徒さんはね覚えが早くて割と短時間で下顎ではなくて上顎の響きを意識して声が出せるようになったんですけど、その結果ですね喉声が解消されて、まあ、高音をね無理なく出せるようになっただけではなくて息が続かないっていうねお悩みもね気がついたら解決してたんですよね。で顎を引いて上顎メインで響かせて声を出せるようになったことで今までね下顎から余分に出てしまっていた息の量を抑えておそらくね適切な息の出し方も同時にできるようになったみたいです。本当ね一石二鳥というわけですね。もちろんね腹式の発声も身につくようになればさらにいいんですけれども、まあ、腹式は今日明日でできるものではなくて、身につくまですごく時間がかかります。早い人でもね何週間もかかったり、普通はね1年2年くらいかけてじっくり分かるようになるものです。でこの一方ですねこちらの、まあ、上顎の響きを意識する発声っていうのは腹式をねマスターするのに比べると比較的ね早くできるようになる人が多いですし、やっぱり結果が早く出た方が嬉しいですよね。私もなるべく1回のレッスンの中でも何か少しでもね掴んで手応えを感じていってほしいっていうの気持ちでやってますので、この上顎を意識することでこの息が続かないお悩みもね解決できるっていうのはね私の中でもね嬉しい発見でもありました。こういうボイトレのお悩みを早く改善させるために大事なのは、自分の体に意識を向けることです。今自分はどこに力を入れてどこを使って声を出しているのかとか、まあ、どこが一番ねブルブル震えてるなとか、こう自分の楽器をねよく観察することが大事です。何も考えずに声を出しているだけだといくらねボイトレを受けて練習しても身につかないので、とにかく結果を早く出したい人はこれを忘れないでいてほしいなと思います。自分の体に意識を向けることです。というわけで今日は、息が続かない時のね意外な解決法があったという話でした。ボイトレのレッスンについては概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はそちらから覗いてみてください。私のリリース作品などもチェックしていただけると嬉しいです。そんなわけで今日はこの辺にしたいと思います。番組に関するご質問やご要望などありましたら Twitter など SNS にコメントいただけたらと思います。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは素敵な1週間をお過ごしください。青野理恵でした。じゃあねー。